はい、建築ラジオです。建築ラジオの南建設建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは建築の4人ということで、じゃあ、 吉川君から一言ずつ自己紹介をお願いします。
はい、修士1年の吉川光平です、うん、よろしくお願いします。
は
い、
どうぞ。
学部4年の奥崎雄心です、よろしくお願いします。
はい、
学部4年三上翔吾です、よろしくお願いします。はい、
学部4年の本山飛鳥です、よろしくお願いします。はい、
なぜか今日はみんななんかフルネームでということになりましたけども、じゃあね、まあ、今日は日付としては6月28日ということで、もうすぐ6月が終わるということでさ、早いなと思うんですけども、まあ、最近のじゃあ、まあ皆さんの近況報告っていうわけじゃないんですけども、最近どんな感じのことをねやったりとか考えたりとか、今自分に何が関心があるかとか、あるいはこんな悩み事があるかっていうことでもいいんですけど、ちょっとそういうことを一言ね、最初の、まあ、導入として、まあ、話していこうかなと思うんですけども、じゃあ三上からいこうかな。どう最近、はい、
最近ですね、近況は僕趣味が麻雀なんですけれども、うん、結構研究室で今ちょっとブーム、ちょっとしたブーム。
あ、そうなの。
はい、ちょっとみんながちょっとアプリスマホのゲームのアプリなんですけど、うん、やってくれたり一緒にやってくれる友達がちょっと今までいなかったので、うん、それがちょっと最近の楽しみであります。
へえ、あ、そうなの、ね、
はい、
みんなやってるの麻雀。
よし、
そうですみんなやってるの、君が巻き込んで。
そうです、
ちょっと面白いね。
嬉しいです。最近
珍しいんじゃない、麻雀ってね、あんまりやってる人少ないでしょ。
少ないです、
ね、へえ、そうですか。
楽しいらしくて、みんな、 結構覚えてく
れ
て。
それはそれで大事だな。そうか、
な感じです。
じゃあ本山さんはどうですか。
最近はいろいろ
いろいろ忙しいね、本山さんね。
そうですね、設計とか、うん、卒論とか、うん、就活とか、うん、いろいろ毎週締め切りがあってつらいです
忙しいわ、何かな、
本山さんね。やめたいし、いろいろ。
はい、本当にな、なんかね、忙しいなと思う。本山さんも本当によくやってるよね。
自分のせいなんですけど
いやいやじゃあ奥崎君どうですか。
僕ももちろん麻雀なんです
けど、麻
雀
ね、
結構
いいね。
今までなんか別に多分そんなにすごい三上とかと仲いいわけじゃなかったんですけど、うん、結構三上の新たな一面というか、うん、こいつ本当すげえやつなんじゃねえかって思うように最近なっていて。
なんで
なんかすごく
強いの。
ものすごい強くて、なんか計算とかなんかその早くて、うん、めちゃくちゃ俺こいつ本当バカにしてたけど本当はすげえやつじゃないかって
ひどいこと言う
感じで、結構今も三上に頭上がらない状態。
あ、そう、はい、すごいね
そんなことないっす
じゃあ吉川君どうですか。
そうですね、もう、まあ修士になって最近思い始めたのが、4年生の段階でまだ修士のイメージがもう少し時間がこういろいろと取れて、うん、学部よりもまあいろいろ時間あるのかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ修士はびっくりするぐらい忙しいです。
忙しい
少々驚いてる、この頃です。
なるほど、
はい、
忙しいんだね、いろいろなことなんでね、はい、まあでもその方がいいじゃないですかね、やることがいろいろある方が、うん、まあ、そうですか。時間が貴重だね、君らもね、いろいろとね。わかりました。じゃあね、今日のちょっと収録に入っていきたいと思いますけども、今日取り上げるのはですね、その宇部市民館ですね、1937年村野東吾が設計した、まあ、建築作品なんですけども、まあ、これね多分みんな全然知らなかったと思うんですよ、まあ、ある意味そのまあ普通の建築の歴史的に言うと、まあ、教科書的な言い方をするとちょっとマイナーな作品というかちょっとマニアックな作品ですから、そんなに出てこないと思うんですけども、まあ、これどういうふうに思って、ね、皆さんが思ったのかというのは、ね、ちょっと、まあ、まあ資料もあんまりないかもしれませんけども、話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあ今度は逆回りで吉川君だから、吉川君どうですかこれね。
はい、私もこの建物は初めて、今回そのラジオをやるということで初めて調べたというか知りまして、うん、でその資料に載っていることなんですけれど、うん、 近代建築として日本で初めてモニュメンタルな表現を完成させているということで、でその文を見ていろいろ考えてみたんですけど、日本の建築って昔からこうモニュメント的なものっていうのがあんまりこうなかったのかな、でこういうところからこう初めてああ出てきたのかなっていうふうに、まあそれが正しいのかわからないんですけど、あ確かにそういえばそういうものってあんまりなかったのかなっていうふうに思ってまして、でこういろいろ資料を見てるんですけど、このその建物として一番私があって思ったのが、こう内装のポイントポイントのデザインなんですね。なんかものすごくデザイン性が高いこうランプであったり、その壁の装飾であったりっていうのがすごくデザイン性が高くて、むしろそういうデザイン性、デザイン的なその内装のワンポイントのデザイン的なものがすごいこの建物は重要というか、そういうのがメインなのかなっていうふうに私は感じました。
なるほど、
はい、
ディティールにね凝ってると、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ奥崎くんはどう思いました？
はい、今の吉川さんのとはちょっと対照的に、逆になんかすごくダイナミックで重々しい印象があって、そのディティールっていうよりかはもっと大きななんかスケールで考えたのかなっていうような印象を受けました、特にこの印象的なのが、このロビー柱がものすごくなんかこう結構今のなんか、まあ、流行りの建築でとはまたなんかちょっと違う、結構その重厚感というか高級感もあって、自分は好きだなって感じます、
なるほど、
はい、そんな感じです。
わかりました。じゃあ、まあ、みんなにちょっとね一言ずつ聞いてみようと思いますけど、北山さんはいかがですか？
はい、印象だけなの、パッと見た印象なんですけど、その外側から見た時結構暗い色のタイルを使ってて、その重たいくてどっしりしてる印象なんですけど、内側はだいたい白くて大理石張りって書いてあって、その外側から見た時と内部が全然印象が違くて違うなと思いました。
ああなるほど、そうだね、その雰囲気はあるね。そうしますと、まあ、ニコニコどうですね、これ。
はい、先ほど吉川さんと一緒で、ディティールがやっぱり、すごく凝っているなと思いました。で、資料を見ると、挙げられているもので、入り口の照明や入り口扉、ガラスブロックと手すり、舞台後方のオブジェなど、いろんなさまざまなところに、彫刻ではないですけど、彫り物だったり飾り物だったりが結構細かく施されていて、と見かけの印象は確かに久崎君言ったようにダイナミックな印象、レンガ張りで大きいずっしりとした印象を受けるんですけども、と中入ってみたり内装を見たりするとやっぱり細かい部分で、そこの対比がまた面白いのかなと感じました。以上になります。
なるほど、まあね、これ皆さん の, なんていうか感想とかコメントっていうのも、まあ、確かになんか話してる通りっていうかね、その通りだなっていうふうにこう思うんですけども、どうでしょうかね。まあ、僕ねこれ実際見たことあるんですよ。僕一人で行きました。車でさ、京都に住んでたんだけど、京都からすごい時間かかってね、車で行って、本当にあれなんですよね、その地方っていうかね、この山口県の宇部市っていうところにねあって、まあ、行ったらこの係 の, おじちゃんが結構親切に説明してくれてね、建物を解説してくれたんですけどね、僕は一人でフラッと山口県まで行ったと見に行きましたね。まあ、そういう風な経験も結構いいですよね。本当に人里離れたところにあるんですけども、まあこれねどうでしょうかね、皆さん、これまあ、1937年というとですね、まあ、実はこれ例えば一つの、ね、言われているのはね、まあ、日本というのは一時的にねナチスドイツとちょっと仲が良かったりしたこともあったわけなんですよ、当時ね。だからこれナチスドイツ の, そのデザイン的なね、そのディティールっていうものが実はちょっとこうそれを感じさせるようなものがデザインとしてあって、それを後から批判されたこともあったんですよ。あの実はありました。でそのことをあの藤森照之さんだったかな、誰かがこうそのことについて言及してたところもあるんですけどね。確かにね、さっきあの吉川君が言ったようにね、あのいろんな細かいところのディティールは実はすごく凝ってるんですよね。工芸品のように作ってるところがあるんです。例えば手すりであるとか、それからそのガラスブロックのね、あの表現であるとか、いろんなこう照明器具とかね、あのピロティ あの柱っていうのがミス・ファンデル・ローエのバルセロナパビリオンのように十字柱になっているとかね。なんかそのあの、ナチス・ロイスのね、その鍵十字みたいなものを、ね、連想させるデザインがあったりとかっていうことで一時的に批判されたこともあるし、あのこの内部空間のね、あるインテリアの気配っていうものがヨーロッパの重厚な建築を思い起こさせる側面は確かにあるんですよ。例えばウィーンとかね、ドイツの非常に重々しい石造りの建築っていうようなイメージを彷彿とさせるところもあるし、全体がモニュメンタルな作り方をしてるから非常に象徴的な柱が前にボーンと6本立ってるでしょ。でこれなんかある意味その、まあ、あの彫刻的なものであってあってもなくてもいいんですよね。でそれが、まあ、これ6社のね会社の統合を象徴してるっていうことで6本あるんだけど、実はこれ建築としてよくできてるのはサイトプランを見ると、このサイトプランのね実は左側にね、建物が建っていて、その建物に沿うようにして斜めに作られてるんですよね。この隣のね、もともとあるこの宇部市文化会館っていうものが奥に行くほど大きくなっているのと逆比例して、奥に行くほど小さくなるっていう風な構成になってるんですよ。でこれうまく作ってるんですよね。ロビーがあって客室があって、それから向こうに舞台があるっていう風な、あるその奥性を持った、軸線にのっとったね、まあ、奥行き感のあるそのプランニングになっているんだけども、表面に非常にこうシンボリックな、塔がタワーが、6本立っていて、そこからそのパースペクティブを利かすような形で奥に行くほど小さくなっていくっていう風な構成、まあ、極めて単純な構成なんですけども、で、まあ、さっきね本山さんも言ってたけどね、これ外部と内部の表現 あの気配がすごい違ってね、中に入ると非常にこう重厚な白い空間なんだけども結構ほの暗いんですよ。でも外は、まあ、こうなんかちょっとこう赤裂けたレンガっぽいね、あの表現になってるんだけども、非常にさんさんとね、まあ、青空の元に広がってるっていうね、そういう劇的な対比を作ってる。でね、僕が思うにはこの村野東吾さんは多分この建築っていうのは一番自由に設計したものじゃないかなと思うんですね。一つはで村野東吾さん、君ら知ってるかどうか分かんないですけどね、有名なところはね、その広島のね、あの平和記念協会なんですよ。あ、平和記念協会って、ね、協会作ってるんですよ、協会をね。すごく有名なんです、村野東吾さん。で村野東吾さんすごく面白い建築家で、デビューは結構遅くてね、まあ、実質的には38歳ぐらいだったんですよ。要するに戦争が挟んでるとかいろんなことがあってね、でずっと仕事がなかった。本当にもういろんなことがあって、この人もで98歳ぐらいまでずっと活躍したんですよ。でもうすごいこう長寿で、でもうさギリギリの最後まで仕事してたでね、まあ、一つの対比としては丹下健三対村野東吾っていう風な対比があって、それは何かっていうと、丹下健三は公共建築の代表ですよね。まあその代々木国立競技場とかね、広島 その平和記念館とかね、まあ小さい建築は作らないし、国家を代表する建築、それに対して村野東吾は商業建築の代表なんですよね。で昔はね、建築家の世界っていうのはどっちかっていうと商業建築っていうのはちょっとね下に見られてたんですよ、低く見られていた。そんなのはね、なんかその民間のものをね請け負ってね、そんななんかね、いわゆる建築と呼べないみたいな風潮もちょっとあったんですよ。だからその丹下健三すごかったわけですよね。公共建築を作る、もう国家を代表する建築を作る、建築の中の建築みたいなね。それに対して村野東吾は例えばね、その百貨店とかね、それからまあいろんなその商業建築をいろいろ作ったの、そごうとかなんかね、いろいろ。でもね、逆に言うとね、村野東吾っていうのはね、いろんな面で脚光を浴びてるところもあってね、あの村野東吾さんは、まあ、商業建築作ってるから、商業建築って、ね、いろいろシビアなわけですよ、お世さんの要求がね。だからデザインっていうのはほとんど 98% ぐらいできないんだと、残りの 2% にねエネルギーを注ぐんだみたいなことを言っててね。でやっぱりね、建築っていうのはね、写真の言われた通りに作らないといけないんだと、でそこに自分のねアイデアをどうやってねその入り込ませていくのかっていうのが勝負なんだっていうことを言ってた。 しかも仕事があんまりない、ね、戦争とかいろんなことがあってでないからずっと本読んで勉強してた。だから村野東吾は60歳ぐらいまであまり実は作品なかったんですよ。で60歳ぐらいの時に出会いないから、ね、いきなりねもうねこう資本論の勉強始めた。マルクスの資本論、ね、60歳になってマルクスの資本論の勉強、それをずっと始めて経済の勉強しててさっていうね、そこ面白い人なんですよ村野東吾。村野東吾賞っていうね賞がありますけどね。そういうね、まあ、ある意味日本の近代建築の歴史の、まあ、裏側っていうか暴流を進んでいった人なんですよ。でその中でね作ったこの作品っていうのがすごく面白いっていうかね、だからね、まあ、多分村野東吾は渾身の力を込めて作ったと思うんですよ。まあ一つの建築として、まあ、これはね公共建築だし、しかもね、まあ、地方の建築だからある意味自由にできると。でこの宇部興産ですか、宇部興産から頼まれてね、本当にそういう意味ではあの一つ一つのディティールから全体の構想から配置計画から素材から多分ものすごい考えてね力を込めてねやったと思うんですよね。だから僕はある意味村野東吾の一番の傑作であり代表作はこれだと思ってるんですよね。確かに広島のね教会もね村野東吾の作品としてよく知られてる。でもねあれはねいろんなあの経緯があってね、実はコンペだったんですよ。でコンペの審査員をやってたのが村野東吾だったので、一等作品が選ばれた、村野東吾審査員だから別の人がね。でもいろんな経緯があってやっぱりこれやめとこうって話になった。で村野東吾は取っちゃった。つまり審査員なのにさ自分が作品作っちゃったの